景観推進計画、景観条例を制定、景観形成の目標、方針などを規定。市では、景観法に基づき、海老名市景観推進計画と海老名市景観条例を制定し、10月1日に施行しました。これは、海老名の魅力の一つである山並みの眺望や、緑豊かな景観を守るとともに、良好な町並み景観を創出するために制定したものです。景観推進計画では、海老名の景観形成の目標・方針のほか、重要な景観資源の保全の方向性や、住民による景観づくりの方策などについて定めています。同計画は、都市整備課窓口で配布、市ホームページにも掲載しています。一定規模以上の建設等には届け出が必要。同条例の制定に伴い、平成22年1月から、一定規模以上の建築物、工作物を建設する場合などに、市に景観についての届け出が必要となります。一定の景観ルールに基づいて、建設等の計画を立てていただくことになりますので、ご注意ください。海老名景観フォーラムを開催します。景観推進計画などの説明や、景観講演会を行います。日時、11月19日木曜13時20分から。会場、市役所401会議室。同計画及びフォーラムの詳細については、本市事号でお知らせします。小さな写真があります。手前に見晴らしの良い田んぼが広がり、後方には、高架橋の後ろに高い建物が見えます。写真終わり。問い合わせ、都市整備課、電話、235-9605。景観審議会委員を募集します。市では、景観推進計画の内容や、景観に大きな影響を与える建築物などについて、調査・審議する景観審議会委員を募集します。資格、次の1から5のすべてに該当する方。1、市内在住の20歳以上。2、市の景観形成について発展的な意見・関心を持つ。3、公務員など公職についていない。4、平日開催の会議に出席できる。5、成年非後見人、非補佐人、非補助人ではない。すでに他の審議会等委員に選任されている方は、選任されない場合があります。募集人数1人、任期、平成22年1月から2年間。選考、応募書類に基づき選考。結果は応募者全員に通知。会議内容、委員の氏名は公開を前提とします。申し込み、応募用紙、都市整備課窓口で配布。2、住所氏名、生年月日、電話番号、職業を記入し、海老名らしい景観づくりをテーマとした小論文、800字程度を添えて、直接または郵送で、郵便番号、243-0492、都市整備課へ、11月13日金曜筆着。詳細は市ホームページもご覧ください。問い合わせ、都市整備課、電話、235-9605。市街化区域が拡大されました。上郷寺内の一部など、新たに指定。県が全県的に進めていた、第6回線引き見直し、市街化区域と市街化調整区域の区分見直しなどについて、一連の手続きが完了し、9月18日付で告示されました。この見直しに伴い、上郷寺内の約 15.7 ヘクタール、海老名駅駅間地区などが新たに市街化区域となりました。図1、海老名駅駅間地図、図があります。西側は中央図書館、福 福祉会館道路まで、小田急線海老名駅と JR 相模線海老名駅西口の間の区域です。図終わり。これにより、市では平成元年以来20年ぶりに市街化区域が拡大されます。表1、市の市街化区域等の面積、単位はヘクタールです。区分、新、旧の順です。市街化区域、1393、1377。市街化調整区域、1255、1271。以上、都市計画区域、2648。海老名駅駅間地区については、民間企業による開発行為により、共同住宅、商業施設、業務施設などの建設が計画されており、今後、市の中心市街地としての街づくりが進むことになります。また今回は、市街化区域の候補地として、事業実施の見通しが明らかになった段階で、市街化区域に編入する特定保留区域、3地区も定められました。表2、特定保留区域一覧、名称、面積、単位はヘクタールです。おおむねの1、海老名駅西口地区、16.0、JR 相模線海老名駅北側、運動公園周辺地区、15.2、海老名運動公園東側の県道46号、相模原茅ヶ崎と JR 相模線の間、本郷門沢橋地区、15.1、県道22号、横浜伊勢原沿道。このほか、線引き見直しに関連する地区計画などについても、同日付で告示されました。詳細は都市計画課へお問い合わせください。問い合わせ、どうか、電話 235-9391。新型インフルエンザワクチン接種のご案内。新型インフルエンザワクチンの接種は、1、医療従事者、2、妊婦と基礎疾患、慢性の呼吸器病や心臓病などを有する者。3、1歳から小学校低学年。4、1歳未満の小児の保護者。5、小学校高学年から高校生と高齢者の順に10月下旬から実施する予定。費用は同一医療機関での2回接種で計6150円です。接種できる医療機関や接種方法などは決定次第、本市及び市ホームページでお知らせします。問い合わせ、保健相談センター、電話 235-7880。
平成21年度版子育てハンドブック、すくすく海老名っ子を刊行。10月19日から頒布します。市では平成21年度版子育てハンドブック、すくすく海老名っ子を刊行します。子育てハンドブックは、妊娠中の方と、小学校就学前までのお子さんを持つ保護者の方を対象に、子育てに対する不安や悩みを軽減することを目的に作成したものです。平成19年に初版刊行。今回は新たに子育て情報をより多く盛り込んだ改訂版を刊行します。本書は携帯しやすい A5 版120ページ。市の子育て支援制度の概要と必要な手続きの案内、お出かけスポットの紹介など、子育てに関する様々な情報を掲載しています。頒布開始日、場所、10月19日月曜、児童福祉課窓口、子育て支援センターで無料頒布。内容、全11章と付録の子育てマップで構成。プレママ、プレパパとなった方へ、母子健康手帳の申請など、あなたの大切な赤ちゃんのために、出生届の手続きなど、子供と一緒に出かけよう、 子育て支援センターや公園、お出かけスポットの紹介などほか、相談窓口案内や市内医療機関一覧も掲載しています。すくすくエビナッコの冊子の小さな写真があります。問い合わせ、児童福祉課、電話 235-4824。老朽化した消火器は使用しないで、消火器の破裂事故防止のため、今年9月、大阪府と福岡県で腐食が進んだ消火器を使用したことで、消火器が破裂し、受傷する事故が相次いで発生しました。消火器の破裂事故を防ぐため、腐食、変形など老朽化した消火器は、絶対に使用しないでください。廃棄処理は購入先または販売店などに依頼を。不要になった消火器はゴミとして処理できません。廃棄処理を行う場合は購入先または販売店などに依頼してください。販売店などは財団法人神奈川県消防設備安全協会の表示登録会員名簿で確認できます。ホームページ http://www.02-ksk.or.jp/ 電話 045-201-1908問い合わせ、消防本部予防課、電話 231-0968。故田口博氏に随放送交渉。元市助役の故田口博氏が生前の功績により、このほど随放送交渉が送られ、9月17日に市長からご遺族に伝達されました。同氏は平成7年9月から2期8年にわたり市助役を務め市の発展に尽力されました。問い合わせ、市長室、電話 235-4572。